皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、今月もよろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ですね、今日も薬膳の話なんですよ。
はい、
今日はですね、食材の働きで体を温める食材とか、体の熱を取ってくれる、冷ます食材ってね、聞いたことあると思うんですけども、
はい、
それをね、ちょっと詳しくお話ししていこうかなと思うんですけど、
はい、
薬膳の考え方では食べ物による働きはね、体を温めたり、冷ましたりする性質があるとして、それらの食材をね、5つに分類して、はい、五性っていう名前のものがあるんですね。五性って5つの性質、このね、お話を今日しようかなと思って、いろいろ材料を持ってきたんですけども。
あ、なんか深そうですね。
五性ね、これは必ず覚えないといけない、私たち薬膳師になるにはね。
そうなんですか、
の勉強なんですけども、あとはね、後半はね、今ほら乾燥がね、始まりましたね。空気が乾燥してきて ね、
うん、
やっぱり秋冬というと、今から暖房もねつけていきますので、どんどん空気が乾燥してくる、でその空気を、乾燥した空気を吸って私たち生きていってますので、最初にね、その乾燥した空気を取り入れてくれる臓器っていうと肺になるんですね。肺という臓器、その肺が乾燥してくる時期ですよっていうことになりますので、秋冬はね、肺の養生をしていただきたいんですね。ということで、肺が喜ぶ食べ物のお話もしていこうかなと思います。
そうですか。
はい、
楽しみにしております、
はい、4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。薬膳の考え方では、食材は5つに分類されて、体を冷やすものとか、体の熱を取ってくれるものですね。そして体を温めたりする、そして温めたりも冷ましたりもしないですよっていう平成のグループっていうのに分かれるんですね、食材っていうのは。
なるほど、
その話をしようと思います。だんだんこれから寒くなってきますので、やっぱり体を冷やす食材をこう取っていくよりも、体を温める食材を上手に選んで献立を考えたりね、食べていっていただきたいんですけども、
はい、
体をね、温める食材、何かピンとくるのありますか？
どうかな、なんか生野菜は体を冷やしますよっていうのは聞いたようなことがあるんですけども、
そうですね、やっぱり生野菜っていうのは夏に食べたくなるようなね感じですので、生野菜はどちらかというと体の熱を取ってくれる方の働きになるので、夏はね、やっぱり暑くて体の中に熱がこもってますので、夏野菜とか、まあ、レタスとかね、きゅうりとかトマトとかっていうのは、体の熱を取ってくれるので、体を冷ます食材に入るんですね。
やっぱりでも逆に温めるっていうと、そういえばピンとこないなと思ったんですが、
今からね、ちょっと温める食材っていうのをね、申しますので、メモがねある方はちょっとメモされてください。
はい、
体を温める、まあ、食材にはですね、生姜、
あ、そっか、
白ネギ、
なるほど、
しそ、ニラ、ニンニク、
あ
とはね、唐辛子っていうのもやっぱり熱いものね、辛いものを食べていくとね、体がどんどんどんどん熱くなりますよね。でそんな感じで唐辛子とか、山椒っていうのもね、体のを温めるグループに入るんですね。だから山椒ちょっと効かせたお鍋をするとか、
山椒のお鍋、
そうなんですよ、ちょっと焼き魚に山椒かけるとかね、っていうのもいいんですね。であとね、スパイス類では、シナモンはすごく体を温めるんですね。
そうなんです、
だからチャイとか、
チ
ャイ、ホットチャイとかはすごく体が温まるドリンクに入ります。
なるほど、
ね、シソじゃないわ、生姜、でね、体を温めるっていうのはね、もう皆さんご存知だと思いますので、生姜を使ったお料理とかね、煮込み料理とか、あとは生姜の蜂蜜漬けを作っておいて、生姜切るでしょ、スライスして、 で瓶の中に入れて、うん、蜂蜜をこう入れていくと、まあ、蜂蜜生姜ができますので、うん、でそれでこうお湯でね、まあ、ただ単にお湯で割って、はい、蜂蜜生姜湯で飲むとか、うん、あとはやっぱり体のね、女性ホルモンにもいいクズ、奈良ってクズ有名じゃないですか。
有名ですね、
吉野クズってね、はい、で奈良のお土産屋さんとかにもいろんなところで売ってると思うんですけども、他府県ってね行くとねなかなかクズって手に入らないんですよ。
そうなんだ、
うん、私たち奈良に住んでるからね、うん、クズって結構あの身近にある食材なんですけども、とろみ漬けをね、はい、するときにこれから片栗粉ではなくって、うん、クズでとろみをつけると体も温まりますし女性ホルモン の, あのアップしていきますの で,、であと昔からねカッコン糖って、
うん、言いますね、
風邪薬にはねカッコン糖のドリンク飲むとかあるじゃないですか、
う
ん、でそんな感じでクズをねちょっと身近にね置いてお料理とかされるといいかなと思います。
なるほど、扱いにくくはないんですか、
うん、片栗粉みたいな感じ
一緒ですか。
はい、
なるほど、
でも成分は違いますので、
ね、うん、せっかく奈良に住んでるんですからね。
そう、
うん、
あとねやっぱりねちょっとお高いクズっていうとね片栗粉に比べるとね。でもお薬と思って、
うん
うん、購入して風邪の引き始めとか、はい、ちょっとゾクッとしたなとかいう時にクズと生姜を吸って飲む、うん、すごいこれも養生のドリンクになるんですね、
うん
うん、
なんかそういえばあの粉末状でこう売ってるのは見るんですけど、うんうん、家でもできるんですね。
あ、できますよ。あの本当にお料理に使う時は片栗粉みたいな感じで、うん、あのお水で溶いてお料理のあんかけみたいな感じで使えますし、あとくず湯としてね、
はい、
うん、ドリンクとしてちょっと甘みをね入れて蜂蜜とか入れて飲まれるといいかなと思います、
うん、あ、いいですね。ちょっとこの冬チャレンジしてみようかな、うん、そうそう、
くずとかね生姜とかね、はい、あとニラ、
ニラ、
うん、ニラはね冷え性の方にすごくおすすめなんです。
そうなんですか、
うん、ニラはね本当に体を温めるっていうので、
はい、
手足が冷たい方とか足だけすごい冷たいねんっていう方いらっしゃったら、うん、3日間ニラ尽くしの料理を食べると冷え性が治ったっていう方が私 2人知ってるんですよ。
すごい、
うん
うん、
ニラを、まあ、あのニラってね、ネギよりも扱いやすいと思うんですよ、お料理に。すぐに火が通りますし、もう生でも食べれる食材ですので。
ああ、そっか、
うん、だから今回はちょっとあのニラを使って、
はい、
まあ、おネギの代わりに、
うんうんうん、
ニラ料理をしてみるとかね、お鍋に入れてみるとか。
そうなんだ、じゃあ、うん、ネギよりニラの方が体を温める、
うんうん、そうなんです。
うわすごい。
そうそう、もしねちょっと寒がりの方とか冷え性の方いらっしゃったらね、あのニラのお料理とか、あとねニラ醤油を作ってくるんです。ちょっと今おかしかった
な、今なんか
どっかの方言入ったみたい。
いや親近感が湧きましたけど。
ニラ醤油、
うん、
わかります、ニラ醤油って
どうやって作るんだろう。
ニラをね刻みますでしょ、
はい、
でまた入れ物に入れて、醤油をまああの滴るぐらいね、かぶるぐらいこう入れとくと、うん、ニラ醤油っていうのができるんですよ。
それだけでいいんですか、
う
ん、
で、あの醤油の中にもニラの成分が入りますし、
はい、
そのあ美味しい匂い、中華料理屋さんの醤油みたいな感じ、
う
ん、
ああなるほど、
が出来上がりますので、
うん、
でそれを使って、まあ、あのお豆腐にかけてもいいですし、炒め物に使ってもいいですし、そんな感じでニラ醤油を使っていただくっていうのも、うん、あの冷え性対策の方にはすごくいいです。
うわ、なんかそういう何々醤油とかね、
うんうん、
聞くとすっごい料理上手な感じがして、
うん、ただ単に醤油につけとくだけなんですけどね。
簡単なんだ、うん、
あとねニンニク醤油も作ってください。
もしかして刻むだけ、
うん、刻むでもいいですし、うん、なんと皮を剥いて丸ごと入れるんです。
それでエキスが出るんですか、
う
ん、
ものすごい美味しい醤油できます。
そうな
の、うん、それをタレに使ってね。
うわ、うん、
であと体を温める成分もあるし、うん、生姜とかニラとかニンニクっていうのは抗菌作用もあるので、
はい、
うん、まあ、本当に腐敗防止お食事のね、
うん、あ、そうなんですか、うん、
にも使えますし、なんといってもね、うん、ニンニクとか生姜っていうのはね、日持ちしますしね、もう家にね常備薬として置いていただきたいっていうかね、もうお薬代わりになる食材ですので、うん、
はい、
いいかなと思います。体を温めるっていう食材で、
まさしく美味しく健康ですね、
うん、そうなんですよ、美味しく健康、でね抗がん作用っていうのもあって、
はい、
ニンニクってね日本人生で食べると胃腸が弱い方が多い 国ですのでね、うん、一応やられちゃう方がいらっしゃるんですけども、もう隣の韓国とか中国とかもう生でニンニクって食べるぐらいですのでね。で、あとはやっぱり世界中でニンニクっていうお料理、うん、使えますよね。あの油でちょっと炒めたりとか ね、
世界中ですね。そういえば
そうなんです、うん、で日本はやっぱりね、あの匂いを気にする国 で、
で、ね、
ニンニクはなかなか使わないっていう方もいらっしゃったんですけど、うん、コロナでマスクするようになったじゃないですか、はい、うん、それで平気でこうニンニク料理を使うってますとかいう方も増えてきてて、
確かに、
うん、ニンニクってねすごいもう抗がん作用があるんですね、世界中でも認められているトップクラスに入りますので、うん、ニンニクを使ったお料理とか、うん、ニンニク酢とかニンニク醤油とか、はい、ニンニク蜂蜜とか、うん、作られるのもいいかなと思います。
蜂蜜もですか、
うん、蜂蜜につけとくんですよ。
それを飲むんですか、
食べる私それでね花粉症治った人知ってるんです
すごい、
うん、これでも昔からの民間療法で、ニンニクとか生姜を使って、うんうん、まあ、調味料を作ったりとかそれを使って、まあ、あの食することで、まあ、ご自分の弱いところが治っていくんですね。免疫力が上がってくるというか、
うんうん
うん、ですので花粉症治ったりとか風邪をひかなくなったりとか、はい、っていう話をよく聞きますので、
すごい、これは試してみる価値ありますね。
そうそう、うん、生姜とかニンニクとか、はい、シソとかニラとかね、
うん
うん、使っていただけたらいいかなと思います。私もあの家のところのキッチンにはニンニク醤油とかニラ醤油とかニンニク酢とか、
うわ、
ニンニク蜂蜜とか、
なんかもうなんか料理上手のね、
料理上手というかね、だからそういうのしたいんですよね。できる感を見せたいというか。
いや確かに。
でも誰にも見せてないんですけどね。自分だけなんですけども。
でも並んでるとなんかテンション上がりますよね。
うんうん、そうなんですよ。
うん、確かに。
そう、私はやってる感っていうか、いろいろこう瓶がありますよ、私のお家には。
でなんかこう一生懸命手作りしてお料理したくなります、
うん、そうですよね、うん、今日ねぜひ皆さんニンニクとか生姜とかある方いらっしゃったらもう醤油漬けにするっていうのもすごく簡単ですので、うん、ぜひぜひやってみてください。あの余った瓶とかね、いろいろ、うん、あの100均で買った、うん、あの瓶とかねあると思いますので、ね、そういうところで作り置きなさってくださったりかなと思います、う
ん、まずは醤油系から、
うん、醤油系が一番使いやすいですよ ね、 ね、
そうですか、
うん、あとはやっぱり生姜はやっぱ蜂蜜と合いますので、
なんかペロって食べても
そのまま食べてもいい、舐めてもいい、うん、飲んでもいい、でお湯割ってもいいですし、うん、紅茶に入れてもいいですし、
なるほどね、うんうんうん、チャレンジしてみようかな、
うん、そうなんです。であとね、はい、やっぱりね、あの今からどんどん寒くなってきて、あのゾクッときたりとか、あこれちょっと風邪ひきそうとかやばいとか思った時は白ネギ、生姜、ニンニクを思い出していただきたいんですね、
うん、
これはものすごい特効薬になってて、白ネギと生姜とニンニクもスライスでもすってでもいいです。でお出汁は和風出汁でもコンソメ味でもいいですので、温かくした飲み物の中にそれを入れて飲むと絶対風邪ひかないと言われてますので。
うわ、量はどれぐらいですか。
もうお好みで。
雅子先生は、
うん、私はね、スタミナラーメン食べに行ったりする。
うん、なるほど、
一緒ですね。全然違う話してるな、私。
でもネギがどっさり乗ってて。
そうなんです。結局ね、生姜がたっぷりで、うん、ニンニクがたっぷりで、ニラがあって、白ネギが入ってるっていうとね、スタミナラーメンとかにね、
うん、本当ですね、うん、
よく置き換えられますので、スタミナラーメン食べに行くっていうのも、風邪の引き始めとか、
そっか。
にいいんですね。
うんうん、うんうん、そうやってね、外食も選んで、賢く取りたいですね。
そうそうそうそう。邪気払いする、うん、それで
邪気払い、
うん、
なんか食べたらこう心強い感じがします、
うんうん、あの本当にぜひぜひしてみてください、うん、あとこのね、あのお話を聞いてくださった方とか、
はい、
あのお友達とかねがちょっとあの風邪ひき始めてんねんとかいう話を聞いたら、うん、白ネギ、ニンニク、生姜を吸ったり、うん、あのスライスでもいいですし、それを入れたスープ飲むといいよっていう風にね、うん、伝えてあげていただきたいなと思います。
あ、いいですね、
うん、こういう民間療法ってね、はい、本当にあのどんどん広めていっていただきたいですのでね、
うんうん、
ぜひご自分の健康とか家族の健康、またはあの知り合いのねお友達とかにもちょっと広めていただけたらなと思います、
うん、はい、わかりました、
うん、あとね、体を冷やす食材の話しますね、
はい、
日本人はね、何かとね体を温めることを重要視して体を冷ますとかね、うん、いうことをこうちょっと悪い 考えにされる方って多くいらっしゃるんですね。
なるほどね、
うん、どういう時にねこの体を冷ますものを食べるかっていうとやっぱり夏、
はい、
うん、ものすごい暑い日を過ごすとやっぱり体に熱がこもってますのでそれを取らないといけない、
うん
うん、っていうので夏野菜とかあとは南国のフルーツ、バナナとか、
うん、
やっぱパパイヤとかねあと夏野菜のトマトキュウリとかスイカとか、
はい、
うん、っていうのも取ってくれる働きがあるんですよ。
なるほどね、
うん、トマトとかねそう体のねいらない熱を取るんですね、うん、
そっか、う
ん、でここで問題なんですよ、
はい、
風邪をひきました、
はい、
ゾクッときてもうもしかしたら風邪をこれからこじれるかもしれないっていう時は、うん、体を温める生姜とかニラとかニンニクとかネギとかシソとかを使って邪気払いをこうしていくんですね、
はい、
でウイルスが入ってきてものすごい熱が出てきてしまったと。でさらに口内炎もできて炎症ってこう燃えてるじゃないですか、がもう始まってしまったっていう時にどんどん温めることをしてしまうと、うん、もっともっとこう温まっていってしまうのでそこでちょっと体の熱を冷ます、ちょっとトマトを入れたスープを飲むとかちょっと豆腐もねそういう働きがあるので豆腐とトマトのちょっとスープ飲むとか、
はい、あそうなんですね、
う
ん、
っていう風にこうやっていくと、
うん、
こうなんていうんですかねこの食材のいいところを選んで、はい、うん、自分を滋養していくっていうことにつながっていくんですね。
へえー、そうなんだ。そうそうそう、なんかねただ単にあったかいものをずっと切らさず取った方がいいと思って、うん、込んでました。
うん、もう高熱が出ちゃったりとかね、うん、する時はね冷まさないといけないのでね、
そうですね、
取りすぎは注意ですね。そういう時はね生姜とかねニンニクはねかえって炎症が激しくなっちゃいますのでね。
へえー。うん、
そうそう、
かじゃあそうやって食材と向き合っていけるんですね。
うん、そうなんですよ、ね、でも大きく考えるとやっぱり夏野菜とか、はい、そういうレタスとかサラダ系とかあとやっぱり南国の食べ物、フルーツとかっていうのは体の熱を取る働きがありますよっていうふうに覚えていただいて、うん、はい、今紹介したその生姜とかニラとかニンニクとかネギっていうのは体を温める方に入るんですよっていうふうにね、うん、だからこれから冬はやっぱり温めた方がいいですので、はい、そういう体を温める成分を食べる。で、温めも冷ましもしないっていうのが、
はい、
主食にね用いられるお米なんですよね。雑穀とかお米類ですね。あとハトムギもそうなんですね、
はい、
であとジャガイモとかトウモロコシなんですけど、うん、トウモロコシ主食にしてる国って多いですよね、うん、ジャガイモも主食にしてる国多いと思うんですけども、はい、ジャガイモとかトウモロコシとかあと大豆類も主食に念してる国がありますので、
はい、
そういったものが何て言うんですか体を温めも冷ましもしないので毎日こう取ってもいいですよっていう平成っていうね、
うん、
分類に入るんですけどもね。
あ、そうだったんですね。
そう、なんかうまいことできてるでしょう、
ね、
穀物とかねやっぱりね。でよく私は料理教室とか今回の薬膳料理教室あとも料理教室もそうなんですけども、はい、1ヶ月の宿題として一汁一菜を食べましょうっていうことを言ってるんですね。わ、
はい、
かります？一汁一菜って、
うん、
ご飯と、
うん、
お味噌汁、
はい、
これで一汁一菜になるんですね、はい、ご飯は今炊き込みご飯にされてもいいですし、きのこたっぷりのね炊き込みご飯とかこれから柿のね炊き込みご飯とかも美味しいので、
うん、
そういうご飯類とあと一汁ねそのお味噌汁、はい、スープでもいいですしお味噌汁でもいいですし、ちょっと具だくさんにしてこれをこう毎日こう朝に食べましょうねっていう。
朝か
朝朝にね食べていただきたいなっていうので、
はい、
一汁一菜をねちょっとやってみましょうっていうことをお話しさせていただいたんです。やっぱりねこれ日本人の基本の食事なんですね、
はい、
やっぱりパンとコーヒーも食べたくなるんですけども、
はい、
やっぱりそういうねご飯類っていうのもちょっと見直していただいて、
うん、
一汁一菜でお食事続けていけてやっていけたらこの、ね、冬はねきっと体が冷めないというか温まるんですね、
ええ
うん、
そうなんですね。
ご飯をねエネルギー消化するときにすごく、うんまあ、エネルギー熱が発せられるんですね、
はい、
であとはやっぱりお味噌汁に含まれる塩分っていうのは体温を上げていきますので、
はい、
すごく冷え性やねんという方はぜひ朝にご飯とお味噌汁飲む。 なるほど、ね、っていうことをしていただく。やっぱりね、今ね、大人だけじゃなくてね、子供さんもね、すごい冷え性多いんですよ。やっぱりそういう方たちはね、うん、朝オレンジジュースとパン、はい、菓子パンだけとかね、で、そうするとオレンジジュースって南国のものですので、はい、体の熱を冷ます方の働きがあるんですよ、うん。で、さらに冷蔵庫から取り立てのオレンジジュースを飲むと、5度の冷蔵庫ですので、うん、もう体は冷えますよね、それでね。うん、牛乳もね、やっぱり冷蔵庫から取り立てで飲んじゃうのでね。だからね、やっぱりご飯とお味噌汁っていうね、ことをこの冬、秋冬見直していただいて、そういう、まあ、宿題を出すんですけどね、私。
なるほど。
お教室で。
はい。じゃあ、雅子先生、ここでメッセージが届きました。はい、質問もあるようですよ。はい、ラジオネーム、束縛を嫌う黒ひょうさんです。
はい、黒ひょうさん。ごめんなさい。
黒ひょうさん。
今日なんか、もつれてますね。うん、
もう長い複雑なラジオネームですからね、はいはい、まあ、インパクトも強いんですけども、ありがとうございます。
ありがとうございます。
雅子先生、
はい、
星野さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。教えていただいた体を温める食材、うんうん、しょっちゅう食べていることに気づきました。
自然とね。
いや、
さっきさ、みーちゃんともそのお話してたんですよね。
そうなんですか、
うん、やっぱりね、自然と欲してて食べてるわっていう話をみーちゃんとしてたんですよね。
なるほど。セレクトしちゃうのは、うんうんうん、体が、
うん、
うん、
ね、
だからいつも体が熱いのか、かっこ笑いって言ってますよ、うんうんうん、割と熱いタイプなんです ね。そしてちなみによく眠れる食材っていうのもありますかね。
ありますよ。
私はよく眠れるんですが、といただきました、うんうん、ありがとうございます。
まあ、一つだけ言うとね、ユリネ。
はい。
ユリネってね、
ええ、
安神って言うんですけど、安心の安に神様って書くんですけど、
安神に、
そうなんです、安神に含まれてて、ええ、不眠とか不安とかを和らげてくれる働きがユリネにはあるんですね。で、今もうスーパーでおがくずの中に入ってね、うん、ユリネってもう売られてますので、うん、ユリネってすごい簡単に料理できますのでね、ユリネをこうちょっと掃除してね、洗って、
はい、
湯がく、
うん、
湯がくだけでも美味しいですし、素揚げしても美味しいですし、ユリネご飯、
ユリネご飯、
うん、ユリネを入れてご飯炊いたりとか、あとはね、卵炒めするときにユリネを入れて、はい、卵を炒めてそれを食べて食べる、それ食べて食べるって2回言ってますけど、
うんうんうん、
それを夕食に食べていただくと安眠につながったりとか。
うわ、すごい、
うん、あとハスの実もいいんですけども、まあハスの実はちょっとねハードル高いかなと思いますので、ユリネで。
ああ、うん、そういえば似てますよね、なんか白さとか形が。
そうなんです、白い食材に入りますね。
うん、
これも肺に、うん、いいんですけども、そうそうそう、
すごい、ユリネ、ハスの実、
うん、
ぜひ束縛を嫌う黒ひょうさん、
黒ひょうさんね、はい、
参考になりましたでしょうか。
はい、よろしくお願いします。食べてください、美味しいユリネ。
はい、ありがとうございます。はい、
はい、
さて、
うん、先ほどね言ってたね、肺を潤す食材っていうのもちょっと白い食材ね、先月から引き続いてユリネもハスの実もそうなんですけども、
はい、
喘息とか喉の痛みとか、
はあ、
ある方、うん、さっきもみーちゃんね、やっぱりお歌を歌うので、その喉のトラブルにやっぱり白い食材がいいよっていうお話をしてまして、やっぱり山芋とか長芋とか、
はい、
そういう白菜、レンコン、里芋とかね、あとは白キクラゲ。
あ、買いました。
あ、買いました。
先生のお話を聞いて買いました、
うんうん、今日私も水につけて今から炊くんですけども。
本当に、うん、
炊いて冷蔵庫に入れて、でちょこちょこねお味噌汁に入れたり炒め物に入れたりとかして使うと、うん、まあ、お肌にもいいですし、喉のケアにもなりますので、うん、ね、星野さんトークス、ね、されますので、
うんうんうん、
ぜひぜひ白キクラゲっていうのもデビューしていただきたいなと思います。
はい、
あとね、白ごま、白ごま、
白ごまね、うん、黒じゃないとこがポイントなんですか。
そうよ、今は白よ来月から黒に、
来月からですか。
そう、黒の話するからね、まだ今は白で皆さん、うん、食べてください。レンコン、里芋とか長芋、山芋、あと白ごま、牡蠣、
牡蠣も白いですね、うん、そういえば
梨、
あ、梨ね、うん、
豆乳、
あと蜂蜜、ね、飲んでます。
蜂蜜のど飴っていうぐらい、蜂蜜は喉にいいから、
はい、
うん、生姜蜂蜜を作ってね飲むとか、大根蜂蜜作るとか、
ちょうど今の季節にいいですね。
いいんです、いいんです、いいんです、うん、 そうなんですよ。
そっか、
うん、肺を潤す食べ物とか食べると風邪ひきにくくなりますので、うん、そういったものを食べる。そして来月は黒い話しますからね。
そんなにやっぱり変わるもんなんですね。
そうそう、来月はほらもう12月末でしょ、
はい、
12月28日だったかな、
ね、
来月ね。でそうすると冬の養生に入ってくるんです、はい、今はまだ秋の養生されてください、
うんうん、
で来月は冬の養生になってきますので、冬は黒い食材なんです。もうブラックパワーでいきます
なるほど、うん、もうすぐブラックフライデーなんでね。
そうそう言ってたね、さっきみーちゃんもね
なんかブラックがすごい押し寄せてきましたね
そうそうそうそう、ブラックパワーなんですよ。来月はね12月28日の水曜日3時30分から4時までの同じお時間でお届けさせていただきます。
はい、
冬の養生ですね。
さてさて、ハトムギの料理教室だとか、はい、薬膳の料理教室、
うん、
これがね時々先生からキーワードとして聞かれるんですけども、
はい、毎月やっております、
うん、
ハトムギの森っていうねあのホームページを見ていただいたら、
はい、
イベントのところにねあのハトムギ料理教室と薬膳料理教室のお知らせが出てますので、あの本当にしっかりとしたお料理もお出しさせていただいてますので、ランチにね。あとさっきさみーちゃんがさ、はい、フェイスブックの話してたじゃない、あの皆さんもしフェイスブックとかインスタとかされていらっしゃる方いらっしゃったら、
はい、
私のフェイスブック名はハトムギ美人なのよそこで私と星野さんの顔が出てますので検索していただいたらひらがなでハトムギで美人で出てきますので、
いいネーミングですね
そうなんですよ。あの中学ではね、ハトムギっていうか、はい、あのお肌の綺麗な方のことを象徴してね、ハトムギ美人さんっていうらしいんですよ。
なるほど、
そこからいただきました。
それでなんですね
でインスタの方はハトムギ美人で、うん、ハトムギ料理をたくさんあの、ご紹介しているのと、あとハトムギ畑のご紹介と、あとは星野さんと私の、ね、こういうラジオのトークのところのお写真とかね、
は
い、
うんうんうん、
を聞けるように、過去のものも聞けるようにアップさせていただいてますので、
はい、
もしご興味があるようでしたらどんな顔してんやろうっていう感じで覗いてください。
いやでもね、この前も販売ブースにいらっしゃいましたけども、あのパン買いに行ったらスタッフさんの肌の美しさにびっくりしましたっていう声届いてましたよ。
そうですか、
はい、
うん、すごいね皆さんね、あの、うん、お肌見に来ましたって言ってブースまで来てくださいました。
そうですか、
やっぱりお肌綺麗ですね
ねえ、みんなびっくりして本当に実感がそこで湧きます、
ね。ハトムギもね肺を潤す食材に入りますので、
はい、
肺とかあとやっぱりお肌の方にね、奇形に入りますのでね、もうぜひぜひハトムギを食べて、まあ乾燥をね、
はい、
からこう遠のいていくよ
なんかその方がこう美容液とか化粧水の量も減りそうな気がします。
うん、食べるとね、あの漢方の先生がよくね、塗って1割食べて9割だよって貼ります、お肌は。だって食べたものから細胞できてるんですもんね。
9割には勝てないですね。
9割で塗って1割なんだけども、うん、女性はその1割の方にものすごくお金をかけるんだよって
そう
おっしゃいますね。
すごいこう金銭的な割合見てもね
そうそう、
もしかしたら1割の方に
そう、もう食べるのが9割ぐらいって考えていただいたらいいかなって思うんですけども、うん、
なるほど、
白い食材食べてください皆様。
はい、それでは最後にハトムギ専門店ハトムギの森の思いとは何でしょうか。
はい、ハトムギを通じて皆様の健康と幸せのお手伝いができればと思っています。ぜひハトムギの森にお越しください。
はい、ここまでハトムギ料理研究家のおいしく健康パーソナリティは竹川雅子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。